続いてウィアードの作品ご紹介お願いします。
はい、今回ウィアードに選びましたのはこちらですね、 It Follows。
はい、
はい、デビッド・ロバート・ミッチェル監督脚本作品でございますと。
はい、
はい、でですね、こちらはご存知はご存知ですか、う
ん、こちらもすいません。
ああそうですか。
はい、
じゃあ先に、予告編を見ていただきましょうか。
はい、
はいはい、見ていただきましたけどどうですか。
はい、なかなか面白そうですけど。
うん、
まあじゃあキャストをですね先にちょっとご紹介したいと思うんですが、はい、こパンフレットにも載ってるんですが、おそらくですね、あんまり知ってる人は多分いないだろうなと思うんですね。うん、これからの方たちが多いので、
予告見た限りあんまり知らない感じですね。
うん、
はい、
主役の J 役マイカ・モンローさん、こっち真ん中の人ですね、
はい、
こちらが演じてます。それからポール役、左上ですね、これがキーア・ギル・クリストさん、
はい、
それからグレッグ役下かな、ダニエル・ソビットさん、
あ、ソバ
ットソバットさん、はい、あ、ソバットさんですね。それからヒュー役、こちらですね、ジェイク・ウィアリーさん、
はい、
それから、ヤラ役、女性ですね、これがオリビア、ルカルディさん、
はい、
ルカルディさんかな。でケリー役のリリー・セーペさんということで、うん、まあ、名前だけ聞くとねちょっとあれっていうような方たちばっかりやと思うんですが、
若い人が多いんですか。
そうそうそう、若い人が多いですよね、ティーンエイジャーの話なので、
うん、
でもあの面構えを見ていただくと分かるように、これからどんどん来そうやなっていうような感じは、うん、予告はあの予感はバンバンすると思うんですが、うん、
はい、
こちら僕はですね東宝シネマズの西宮大江さんで見まして、はい、時間で言うと、夜の6時以降の回やったかな、うん、でもうその日、もう日に1回しか上映がなかったんで、はい、行きましたらですね、まあ、大体150席のスクリーンで7、8割埋まってましたね、
うん、
よく入ってます、はい、まあ1日1回ということもあると思うんですが、うん、
はい、
大体だから100から120人ぐらいは入ってるかなっていうような感じでしたね、
うん
うんうん。で、お客さんの層としてはやっぱ若い方が多かった、
うん
うん、それもグループで来てる人が多かったですね、
うん、
なので、若い人が多い映画はまあ必然的にこうすごくお客さん入ってるなっていう印象がすごく強いんですが、うん、傾向として、まあ話、うん、あの作品の話とは別なんですが、傾向としてですね、
うん、
予告編までは結構みんなワイワイ喋ってることが多いんですよ、
うん、
はい、
そうですね、
そうでしょ、
うんうん、
すごい喋ってることが多いんですけど、はい、本編始まるとみんな静かになるっていうね、うん、
あ
の我々やとどうしてもね予告からもがっちり見ようかなっていうような感じになるじゃないですか、
うん、
だから割と予告からも黙ってることが多いんですが、
うん、
割と予告の間はですねもう結構ワーワー喋ってて、う
ん、はいはい、
おお大丈夫か大丈夫かっていう、
ね、
若干不安に、
ね、
なるんですが、うん、ちゃんと本編始まったらピタッとしなるっていう、うん、
は
い、そういうあの若者の中でのライン引きは本編始まってからっていうのがあるみたいですね、どうやらね、はい、
そうなんですね、
はい、うん、そういうのはもう割とあの実感しますね、若い人が多い会に行くと、
うん、
はい、で、あらすじをじゃあご紹介しますが、はい、まずですねある下着姿の少女がこう恐怖におののきながら家の外を逃げ回るところから話はスタートします、
はい、
で、周りの人はですね何が起きてるかわからないわけですね、うん、で周りの人があ大丈夫とかって声かけるんですが、うん、大丈夫とは言うんですが、その様子はまあ尋常じゃないので、
うん、
大丈夫じゃないだろうなというのはなんとなくわかるわけですよ、うん、見てる方も。でその彼女は結局うろうろした挙句車に乗ってですね、うん、下着姿のままね、
うん、
車に乗って車を走らせるわけですよ、
うん、
で、その車はどこに行くかというと、海岸にたどり着くわけですね、
うん、
で夜の海岸で、電話をするわけです家に、
うん、
でお父さんお母さんって言ってね、うん、今までなんかわがままばっかり言ってごめんねとかって言うわけですよ、
う
ん、で、愛してるわっていうようなことを言うわけですよ、
うん、
でその言ってたら予告の最後に出てきたようにですね、うん、彼女は翌朝死体として見つかるわけです、
うん、
で、そっから話はスタートするんですが、
はい、
その死んだ彼女というのは実はあの本筋の今さっきこうキャストを紹介した中には実は入ってないんですね、はい、
うん、
ただあの話の取っかかりとしてはまあそこが非常にあのスタート地点として重要なところなんですが、
はい、
で、主人公は先ほども言いましたようにマイカ・モンローさんが演じるジェイ、
うん、
これが付き合ってるですねヒューとデートをまあ何回か重ねてるわけですよ、
うん、
ここですね、この彼女とこの人が、
はい、
デートを重ねてると、 はい、ところがですねまだ、セックスをするような関係にはまだ至っていないと、
うん、
こういう2人なんですね、
はい、
である日ですね、車の中で、まあ彼のね車ヒューの車の中で、うんセックスをします、
うん、
で、ようやくですね、まあ、あの一つになったということで、まあ、そのセックスが終わった後で車の中でですね J はこうダラダラしながら話をしてるわけですよ、
はい、
自分のね昔の話をしてたりとかしてるわけですよ、うんうん、そうするとですねヒューが突然クロロホルム的なものをですね後ろからガッと嗅がせてですね、
うん
J を眠らせてしまうわけです、
うん、
で気がつくとですね先をここを見ていただいたように、
はい、
手足を椅子に縛られた状態で ある場所にいらさ、うんね、あの連れて行かれるわけですよね、
うん、
でヒューがですね、
うん、
あるものがお前をつけてくると、
うん、
で俺が感染したけども、うん、それを今さっき君とセックスしたことによって君に移したと、
うんうん、
だから君にも見えるはずだというわけですね、
うん、
であのままじーっと待っているとですね遠くから全然知らん裸の女の人がですね、
うん、
ゆっくりゆっくり歩いてくるわけですよ、
うん、
で、見えたやろと、
うん、
あれがこれからお前を追いかけてくるんだと、
うん、
で彼らはあの走ったりはしないと、
うん
歩いてくるゆっくり近づいてくるんだけれども、うん必ずお前にあの追いついて最終的に彼に それに取りつかれたら死んでしまうぞと、
うん、
だからとにかく死ぬ前に誰かに移せと、
うん、
こういうふうに言われて、
はい、
で、J を車にまた乗せて、
うんうん、
家の前に放り出すわけです、
うんうん、
でそれから J あのヒューは J とは音信不通になると、
うん、
こういう話なんですね、
うんうん、
でこれが、まあ、あの話の序盤のストーリーなんですが、
うん、面白そうですね
面白そう
で、ですね、これはまあ、いわゆるホラーですよね、
うん
うん、なので、まあ、先ほどの話も出ましたように若い方が非常に多い、
うん
ね、で、しかもですねあのこのじゃあ「イット」が何を指しているものなのかとか、
うん、
あるいはこの物語が、どういう意味を持ってるのかっていうところがですね実はアメリカでも、非常にわからないというようなことで何回も何回もあのアメリカのティーンエイジャーも映画館に行って、
うん、
こういうことかなああいうことかなというようなことを、うんみんなが解釈を一生懸命したというようなことで、
うん
異例のヒットになったということなんですね、うん、で、まあ、解釈はそれぞれさまざまではあるんですが、うん、もちろん作品の中ではっきりと明示されるわけではないので、
はい、
解釈をする余地があってですね、うん、それこそあの先ほど予告で見ましたけどタランティーノ監督が宣伝コメントを寄せてましたけど、
うん、
タランティーノ監督はこういうことやろうって言ってたけども実はそれもどうやら違うというようなことが、デビッド・ロバート・ミッチェル監督の方から言われたというような話が、町山智博さんの玉結びの中でのコーナーで言われてましたね、
うん
はい、で、この解釈についてはですね、
はい
今回あの僕ウィアードに選んでるのは別にこの作品の解釈をしたいわけではなく、
うん、
あのウィアードポイントを、まあ、上げていくということなので、う
んはい
解釈の方はですね実は、町山智博さんのですね映画その他無駄話という、
はい、
有料のポッドキャストがあるんですね、
うん
はい、こちら、It Follows の回もだいたい1回の回が200円なんですが、
うん
こちらの方を聞いていただく1時間超えのポッドキャストなんですが、うん、こちらの方を聞いていただくとですね、
うん、
あなるほどそういうことかというようなところが全てわかるかなと思いますので、うん
はい、
ぜひあの気になる方はですね、
うん、
そちらの方を購入していただいて聞いていただいたら、
うん
この映画の謎が何ね向こうどこがわからへんっていうようなところもすごく腑に落ちるようになりますので、
うんうん、
それはぜひ聞いていただいて僕は聞きましたけども、まあ、ここではもちろんその話はできませんので、
はい、
しませんので、
うん、
はいで僕は何をするかというとじゃあネタバレに気をつけながらウィアードポイントを話すということになるんですが
ウィアードなんですよねでも
そうなんですよ、うん、でですねあの要はその謎がすごく多いので、まあ、そういう意味でもウィアードっていうのはあるんですが、
うん、
そうじゃなくても実はウィアードなところがございましてですねここに、それのルールというか、
うんうん
書いてありますよねそれは人に移すことができる予告でもありましたけど、
はい、
それは移されたものにしか見えない、
うん、
それはゆっくり歩いてくるそれから、それはさまざまな人間の姿になり変わるこれねあの最初に女性裸の女性が寄ってきたって言ったじゃないですか、はいはい、でも学校で勉強してたら おそらく入院してるようなあのなんていうんですか、割烹着みたいな、あのアメリカの人が入院したらほら割烹着みたいな白いのがあるじゃないですか、あのすぐにお尻が見えるようなやつ、はいはい、あれを着たおばあさんがずっと歩いてきたりとかするんですよ。だから姿が変わるということですね。それはでルール5、それは移した相手が死んだら自分に戻ってくる、でそれは実体として存在する、でそれに捕まったら必ず死ぬと、こういうルールがあるんですね。で、まあこの J さんね、マイカ・モンローを演じる J はですね、このヒューに移されたっていうのは先ほど話しましたけど、はい、じゃあヒューは誰に移されたのかっていう話になるわけですよ、そしたらそのどうやらその冒頭に出てきた女性にどうやら移されたようだというようなことが分かるわけですね、で、じゃあヒューがその女性とどういう関係やったかというと、実はですねそんなに親しい関係でもなくですね、まあまあ普通に雪吊りの女性とまあセックスをしただけの関係やったようなんですよ、どうやら、なんですがこのルールに関してですね、ヒューはすごい詳しいんですよ、これはあれって思うでしょ、なんでそんな詳しいのっていうね、
確かに、
だって移されて自分にところに帰ってくるとか、はい、その前のギャ、あの移した人がね、移された人が死んだらまた移された自分に戻ってくるとかっていう話もするわけですよ、その後にね、あの最初にこの椅子でくくられたシーンでは言わないんですが、その後でヒューは音信不通になるんで、このヒューを探せというような物語になるんですよ、でヒューを探してヒューが見つかるんですね、でその時に話をいろいろするんですが、その時にこの辺の他の言ってないルールのことをいろいろ彼が言うわけですよ、物語上は確かにそれは必要なんですが、なんでお前そんな詳しいねんというようなところはまああるはあるんですよね、だから、これはでもね、まあ物語が、非常にまあ不思議なこの感覚で物語が進んでいくので、まあ気にならへんちゃ気にならへんところでもあるんですが、でもまあよくよく考えたらえらい詳しいなというようなところがウィアードポイントの一つだと思いますね。それからですね、この作品では、このティーンエイジャーの出演者がずらっと並んでましたが、大人がですねほとんど出てこないんですよ、一応出てはくるんですよ、一応出てはくるんですがほとんど出ない、これもね、まあ、非常にウィアードポイントではあるんですよね、でもこれは実はこの作品の中でのそういう意味があるというようなことは、まあ、その町山さんの映画その他無駄話の方で解説をされていたので、まあ、気になる方はそちらを聞いていただいたらいいかなと思うんですが、そこにはまあ意味があるよと、意味のない、まあ、あの大人を廃したっていうような話ではないですよ、というようなことがありますね、それから、先ほどお客さんがまあ結構入ってましたよというような話をしましたが、若い方はですね、ホラー映画って言うと割とよく入るんですよね、日本でも、で、イットフォローズなんていうのは、まあ、マコチンもね最近話でね、あの知りませんでしたみたいな話やったと思うんですが、じゃあ彼らはどこでこの情報を得てんのかなっていうのは、
それまず思ったんですよ、
ね、
あの出演者が全然有名な方じゃないですし、
そう、
そ
うなんですよ、だからこれもね非常にウィアードポイントだと思うんですよね、映画としてはそんなにメジャーでもないし、しかもあのデビッド・ロバート・ミッチェル監督もそんなにメジャーな方ではないんです、今の段階ではね、これからは多分メジャーになっていかれると思うんですが、なのに若い人のそのコミュニティの中ではですね、イットフォローズホラーで怖い面白いよっていうようなのがちゃんと行き渡ってるわけです
、SNS でもかなり見かけましたね、
多分だからそういうことなんでしょうね、そこをあの活用してることが多いから、前のポッドキャストでも話したあと1センチの恋がすごい高校生がいっぱいお客さん来てたよっていうのと同じように、イットフォローズもそういうことでドッとお客さんが、あの若い方を中心に入ってるっていうのは多分そこがあるんだろうなと思いますね、で、ホラーといえどもですね、やっぱり、あの日本に入ってくる何でもかんでも日本に入ってくる、まあ、割と入ってくる率は高いと思うんですよ、コメディなんかと比べるとだいぶ入ってくるのは、あの多いと思うんですが、やっぱり玉石混交なんで、あのいいものもあればって思うようなものももちろんあるんですよね、でもやっぱり若い人たちはこれ面白いなというようなところにやっぱりグッとね、お客さんが入ってるっていうのはやっぱり SNS をまあ活用したそういう口コミのネットワークみたいなものをね、やっぱり非常に 機能してるんかなというふうには思いますね、
うん、
でしかもですよ、この作品は、まあ、町山さんが解説をしてるぐらい実は非常に難しい作品なので、
うん、
どこまでそのどういう感想を持ったのかっていうのは非常に気になるところではあるんですよね。
あ、そう
なん、うん、そうそう、あの若い人たちがね、うん、見て、もう帰るときはやっぱりうーんっていう感じでみんな帰ってるので、どんな感じでみんなね感想を持ったんかとか、うん、どういうふうな解釈してるのかなっていうのはすごい気になるところではあります、
うん、
はい。で作品としてはもちろんウィアードポイントがたくさんある不思議な作品で解釈の難しい作品でもあるんですが、
はい、
まあ、このパンフレットの表紙を見ていただいたら分かるように、うん、絵的にも非常に綺麗ですよね、
うんうん、そうそう、なんか絵がいいっていう声はよく聞きます
ね、
うん、
で、色の使い方とか、
うんうん、
あと音の使い方もねやっぱりすごく効果的やと思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、これ関連のそういう、サントラみたいなものがね、
うんうん、
売れたりとかもしてるみたいなので、はい、これも作品の世界観にすごいマッチしてると思いますね、
うん、
だから、まあ、デビッド・ロバート・ミッチェル監督は、まあ、これから多分メジャーな作品もどんどん撮っていかれるんだろうなと思いますけれども、
はい、
まあ、日本でもそんなにね公開規模は今のところ大きくないですが、また、うん、どんどんどんどんいろんな地域にもね、
うん、
上映がかかると思いますので、
うん、
もしご興味があればね、
はい
はい、見ていただけたらなと。
ホラー苦手なんですけど、
あ、まあ、そうなんですね、まあ、そこですよね、
うん、
だから
なんか本当に映画好きなんですけどホラーだけは本当に無理で、
どういうのかな、例えば、はい、予告の最後に出てきたじゃないですか、ぐちゃっとなったシーンありましたね、はい、ひどいのあれぐらいです。
いや、なんかなんて言うんだろう、その姿が見えなくてこの迫ってくるみたいなのがすごい苦手なんですよ。そういうのとか、その映画綺麗とか音楽がいいとかいう話を聞くからすごく見たいんですけど、
うんうんうん、
そのホラーっていうところがちょっと
引っかかってると、
うん
うん、まあ怖いのポイントはねやっぱり人それぞれなんで、
うん、
何とも言えないですが、残虐なシーンっていうのは実はあんまりないんですよ、
うん、
だからいけるんじゃない、うん、
え？
ただ精神的に怖いなっていうところはすごくあるので、
あ、それ無理かもしれない、うん、
ただやっぱりせっかくなんで劇場で見ていただきたいなという気持ちは、
ね、気になりますよ、
うん、この近辺で言うとですね、僕は東宝シネマズの西宮さんで見たんですが、
はい、
今度、姫路のアースシネマズさんで、
うん、
ムーブオーバーでかかるそうなので、う
ん、
はい、もし姫路まで行かれるということであれば、うん、これからもまだ見れますと、
うん、
はい、あとは、まあ、まあ全然決まってないね、ことなんであれなんですが、うん、まあ、シネマ神戸さんなんかでもかかりそうな気はしますが、
うん、
まあこれは分からないですよ、
はい、
分からないですが、でもまあかかってる、そう、雰囲気的にね、
うん、
かかりそうな気がするので、
うん、
レートかなんかでかかりそうな気はするので、
うん、
まあ、それを期待して待つというのも一つありかなっていう気はしますね、う
ん、なるほど、
はい、
はい、
ということで、今回のウィアードは It Follows、はい、デビッド・ロバート・ミッチェル監督作品をご紹介いたしました、は
い、ありがとうございました。
グッペップの目グッドバッドビワードでは、
ちょっともう一回言いましょうか、
はい、
いやいやいや、押さなくていいです、押さなくていいです。
ペップの目グッドバッドビワードではお聞きの皆様からのメッセージを募集しております。メッセージはシネマクティフ .com のコンタクトアスからでも構いませんし、 SNS からでも構いません。皆様のメッセージをお待ちしております。
はい、来月もですね、できるだけたくさん作品を劇場で見まして、生に近い情報を皆さんにお届けしたいと思いますので、ぜひ来月もお付き合いのほどよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。